目覚める昭和世代、今こそ君たちの時代、昭和はまだ死んでない、これからの日本は君たち次第。じいちゃんが作った昭和、昭和ばあちゃんが作った昭和、昭和みんなで作った昭和、昭和胸の中流れる昭和。
9時になりましたので、サクレサタデーの第19回ですか、
はい、
を始めていきたいと思います。今日のお題はこちら、
じゃん、
本日のお題、停戦自宅日と終戦ということで、まあ、これどういう意味があるのかというのは本編で話していきたいと思います。
はい、
今日の相手は、私古谷と、どうぞ、
私 MC ケラと、
田中聡ことクルンピーと、
お久しぶりです、
斉藤です。
はい、どうも
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、まあ、あのパーソナリティの近況というか、いろいろ気になったニュースを、はい、冒頭で紹介したいなということなんですけれども、
はい、
私あのちょっとジャパニズムとかの編集で非常に、今グロッキーな疲れておりまして、
ね、なんか先ほど来たばっかりっていうね、
ヒットポイントが100あったら今13ぐらいしかないですね、
はい、やばい
です。まあ、こういうふうにちょっとこれゲラって言って、あのこれがあの雑誌になるんですけども、こういうのとかですね、作ってこうチェックをしたりですね。いや、それはそれはもう、
あの確かにあの疲れて横で見てると目が死んでるんですよね本番始まったら生きるかと思ったらば、
はい、大丈夫です。いや、それでもうそうですね、本番あのこういうのをやりつつですね、あのハンターハンターをちょっと買って、面白いやーって、面白いって、ゴンはどうなっちゃうのって何だっけ、このあの木王のことなんですか、メルエムか、うわ、なんなのこいつって、いつ死ぬの、
僕知らないんです
けど、ね、
僕はもうそのアリ編は読んでないんで分かんない。
残念ながら読んでる人が今
1対3
になって、
いや俺ハンターハンターって言ったら国民全員が読むものだと思ってましたけど、はい、違うんですか。
あ、そうなんですか。
あ、そうですか。いや、うん、まあこれも発売されたりして、あとでもまだ疲れが取れないんで、あの、はい、ブックオフに行ってですね、
はい、
あの金子敦さんのソイルっていう非常に昔、今もやってるのかな、あの、うん、コミックビームでやってるやつを11巻まで一気に買ってきてですね、
はい、
あの読んだりですね、
して疲れ果てながらも漫画を読む時間
は、いやもうそれを読まないと続かないんですよね。
あ、なるほど。
途中で
オフを切り替えないと。
で僕はあのやっぱり疲れたら、疲れたら大体動物の動画をまず YouTube で見る
動物の、まあ、癒されますからね。
カンガルーとか、まあ、ワラビーとか、まあ、その有袋類型が多いんですけどね、あのカンガルー、ワラビー、それからウォンバット、タスマニアデビューとか、まあ、オーストラリア系で多いですね、それとか、はい、あと、まあ、猫、猫の子猫、
ね、イルカなんかもね見てる、
イルカも面白いですね、イルカ
なんで笑うんですか
イルカのどういう姿を見てるのかなと思って
イルカが、まあ、その優雅に海の中を泳ぎ回る様を見て、うん、あ、素晴らしいな、私もこうなりたいわというふうに思っていたり、あとあれですね、あの、もう一つやっぱり疲れを、はい、取るのはやっぱり北朝鮮のビデオを見るとか、
うん、あ、惜しいですね、
あの特に最近の北朝鮮はなんか悲惨しかないので、
はい、
ちょっと前の北朝鮮がもうちょっとだけ元気だった時の、
元気がだった頃の
93年か4年ぐらいの時の、
はい、
あの金日成がね、キム・イルソンが死んだ時の画像というのを見まして、それであの当時の朝鮮中央テレビかなんかのアナウンサーがこう必ずこうふっあの、まあ、沿道に
いる人たち、
ね、いる人たちにこう、うん、マイクを向けるわけですね、
うん、
そうするとその人がうーキャランブルスーサンブルクショルクンバラキュイソントニカーパルク
うめぇ
うそのまるくなカーツムンリルソムニだとか言ってですね、
言ってるね、言ってる、
まあ、訳するとあの太陽のような私の父であるキム・イルソンが太陽の日が消えてしまったウルキチョルンクルアーサムンムルクルカーサムンヌルクルパーチサムンディだとか言って、あの民族がこれからどうなるのであろうかとか言ってですね、
これが疲れ切ってる時のテンション
で激しい激しい、
あのそういうことを言ってですね、絶対噛まないんですよ。で最後にその、うん、あのなんかあの泣き女みたいになって、うん、あーサルムルクルシャルクルクルクパーオータムンクルクルイッチョムンクルソミトンジカルブリバーとか言ってるんですけど、よく見たら泣いてないっていう、
ね、涙が出てない
の、よく見たら泣いてないんですね、うん、それを見るのが好き
すごい演技
です。面白くてしょうがない。
疲れてる時ですよね。
疲れてる時にそれを見ると非常に面白いですね。あとも
っと疲れがきません。
いやもう面白くてね、この人何十回これを言ったんだろうなっていうですね。
だいぶ練習した。
いやかなり練習してますね。もうでその次の横の人とかも、まあ次の人が言うの待ってるわけですよ。その人がああスルクル、はいはい、コーサルムルス
とか言ってる
のずっと待ってて、スッてこうカメラのマイクを向けた時にその人がまたスイッチ入ってああサルムルコスルクルスムジャあノルンクルキムイルソントンジマルスミだとか言ってキムイルソントンジが亡くなった後も民族は団結してこの危機を乗り越えなければならないみたいなことをまた言うわけですよ。そんなのねスッて向けられた時にね準備しないと言えないわけで
パッと言えるっていうの
すごいね。それを見るたびに僕は勇気づけられる、
うん、勇気づけられるんです
か。頑張りにな
るほど、
まあ、皮肉ですけど
頑張ってるんだし
と、うん、僕らもやってやれないわけがないよと、
うん、まあ俺らもやりたくないですけど
どういうあれなんですかね。
別のベクトルでいいから頑張ろう
と、ね、別のベクトル
に
ね
別の方向に頑張ってほしい、
う
ん、
そうですね。
こういうのは非常に、ね、研究されたら面白いかなと。
そうですね、
まあ、彼らがどういう生活をしてね、まあ、あそこに出てる人はみんな劇団というか、うんうん、まあ、特権階級の党関係とか党の家族とか、あとはまあプロの役者、向こうのね、向こうのプロの役者、
まあ、きちんと、まあ、言ってみりゃその、はい、台本があって
そうです
セリフがあってそれに対して
ここで泣きが入ってはい終わって次行くからねってこの間は2秒だからねって言って2秒経って、うん、はいあなたって言ってはい次終わって、うん、ここで1回キム・ジョイルの父親思想と移すからそれで帰ってきた後にはいインみたいなことをもう40回ぐらいやってる
んですよ。練習してるんで
しょうね。シハもちゃんとやって
当たり前じゃないですか。
ですよね、うん、当たり前じゃないと。あんなね
第一級のギャグはないですからね。
完璧な舞台、
うん、完璧ですよもうね、というような感じで、あとそうだ、先週かな、ちょっと前ですけど、うん、もうちょっと前のに話題なのが、東海テレビがなんか
セシウムさんね、
怪しいお米セシウムさんみたいな、
うん、あれ俺詳しくあんまりよく分かんないんですけど、何があったんですか。
なんかお米を、山形かなんかのお米を、
岩手ですね、
岩手か、
視聴者プレゼントでお米を、
そうです、
番組中で
当選者発表みたいなところのテロップを、うん、本当は当選者の名前を出すところを仮の、ね、テロップを作ってたのをそのまま流してしまった。
ひどい、まあ、ひどい、なんか汚染されたお米ってセシウムさん当選みたいなのを、なんか番組の
リハの時にやってたやつ
をプロデューサーがなんか作ってたんですって。それがそのままミスで流れちゃったんですけど、まあテレビ局の人がまあ普段何を考えてるかってことが分かるわけですよね。まあ完全に見下してるっていうか。で僕東海テレビっていうのはちょっと因縁がありまして、僕実は大学の時に就活で受けたことあるんですよ、東海テレビ。まあ落ちたからここにいるわけですけど、なんかね、第一次選考は行ったんだと思うんですよ、ね、書類選考は行ったんですよね、で他にも受けてたんですよ、札幌の STB とか、北海道文化放送とかね、HBC とか、なんか東海だったらなんかまだなんかいいやと思うじゃないですか、なんか名古屋だし都会だしなんか別に一生いてもいいじゃんみたいな。
あ、なるほどなるほど。
でもまあそんなこと
をノリで、
もう徹底的に落とされましたけど、そのルサンチマンがあってというふうにみんなね、多分僕そういうのマスコミが嫌いが嫌いだって言ってるのは、なんだ就職試験落とされたからじゃんって思ってる人いるでしょう。その通りですよ。
実は行けなかったからというね。
もうだからそう、とりわけ嫌いなんですよそういうのが、なんかムカつくから。
なんで落としたんだ俺をみたいな。
なんで落としたんだっていうか、なんかそういうところに受かってるやつって電通とかもそうなんですけど、なんか
骨が多いって聞くじゃないですか。
いや骨もあるんでしょうけど、なんかこうなんかもうね、なんかもう大学デビューみたいなやつがいて、もう気持ち悪い、もう死ねばいいのにとか思ってる分際なのに僕がそれを志望していたっていうね、このダブルスタンダードというかね、
二枚舌
これはよろしくないなと思いますけれども、まあそんな感じでしょうかね。今ちょっと僕自分の見てないんで何分ですか今。
9分10分ぐらいですね。
10分ぐらい、じゃあまあこの辺で、はい、ありがとうございました。
そんな1週間
そんな1週間まあいろいろあるんですよ、まだいろいろあるんですけど、まあいいです。
ちょこちょこ言っていきましょうか。
おいおいということでね、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
は
い、ありがとうございます。はい、私は、まあ、今日のニュースですけども、これもあるんですけどね、は
い、これですね。
その今ね、まあもちろんね、見てらっしゃる方はもうご存知でしょうけれども、これですね、この民主党から、新北反日団体への献金もそうなんですが、今日、産経のニュースかな、ちょっと資料がないんで出てあれなんですけども、持ってきてないんですけど、うん、今日、 在日朝鮮学校を卒業して入る歌劇団みたいのがあるらしいんですけども、
はい、
そのごめんなさい、まあ、これと、まあ、絡みがありまして、ね、
す
みません、は
い、これじゃないんですかね、
はい、まあ、絡みこれと同じような絡みなんですけども、やはりだから民主党は、北のシンパなんじゃないかとか、あとはスパイなんじゃないかなんて言われてるじゃないですか、うん、でもまあ本当なんじゃねえかなって思っちゃうような話ですけど、うん、そのまあ、キム・ジョンイだとか金日成とかを称えるような、劇をやってるようなその歌劇団の、うん、地方公演をやってる、その時に別に外に出すわけじゃないパンフレットを、はい、そこの結局歌劇団がパンフレットを作成しますので、はい、広告を出してくださいっていうことで、いろんなその企業から広告をもらうらしいんですけど、はいはい、そこに、北海道の民衆議連、
民主党議連、
議連ですね、
はい、横道とか、
うん、その辺が、うん、が結局広告をでかいやつ出していたと、うん、で結局その身内にしか配らないパンフレットなわけなんで、うん、そこの広告費なんて、まあ、広告能力なんか全くゼロで、うん、結局のところはそれはただ単に献金をしている と、うん、まあ、というよりも朝鮮総連に対してお金を、で、まあ、どうもいろいろその記事を見る限りでは、うん、その劇団も本当にもう食えないような役者さんだとか俳優さんだとかいったところで全然食えないわけなんですよ。でその人たちはただでも劇をやらされて、うん、その上がりもそういった広告費だも全てが、総連に行ってると。うん、でもそれをもちろん広告出してる側が知らないわけないじゃないですか、まあ、そんなもん、
ね、うんうん、
だからそこをまた出していて、で、まあ、取材に対しての返事は、まあ、全然歯切れの悪いものだったみたいなんですけど、やっぱりそれって、まあ、でも産経にしか出てないわけですし、本当に怖えなって思うんですね。
そう、他の新聞なんで書かないんですかね、うん、そう、なんか
北とつながってるんじゃねえかとか審判なんじゃねえかなって、なんだろう、本当に
日中記者交換協定っていうのは聞きますけど、それはほら中国と日本の話じゃないですか、うん、でもそれがなんかこう韓国とか、ね、なんかこう ね、朝鮮半島と日本でもなんかこうできてるような感じ、
言っちゃいけないみたいな、
言っちゃいけないこと、フジテレビの韓流のね、まあ、あのデモの話だって全然 ね乗らなかったっていう、おかしいですよね。
そう、それやるわけないですよ、自局批判のデモやるわけないですよ、ね、
ただそう、そこにでも俺があるのはイデオロギーも多分あると思うんですけど、絶対に美味しい思いができるっていう、うん、まあ、それは政治もそうだし、そういうあの新聞だとかメディアももちろんそうですけど、絶対それで思想云々よりも自分たちの多分おまんまだお金が多分メインになってるんだと思うんですよ、うんうん、だからそれってその、まあね、北朝鮮の思想にあのシンパシーがあるとかよりももっと根深いっていうか、うん、もっと、うん、悪いものじゃないかな。
それはその劇団は何の演目をやってるんですかね。
それ気になります
ね。もともとは20年くらい前まではやっぱり、キム・イルソンだとかを讃えるような劇を、
はいはいはい、
だからその
今ちっちゃい峡谷を目指すとかですとか、
本当にもう神の子が生まれたみたいな、
パクテさんから千里馬将軍に乗ってキム・イルソンが、
ちょっと見たいっすよね、それで。
そう、それをでもやってた時はやっぱりほとんどがもう見に来てる人たちはもう在日の人たちだけじゃないですか。
そう、俺も行きたい
です、応援のね、
正直俺も行きたい。
でもさすがにそれだと、もう最近客が集まらなくなってきたと、うん、っていうのはその在日企業家とかがやっぱりお金をどんどん出したらしいんですけど、うん、まあ、景気も悪くなってきて、そういう人たちもお金が出せなくなってきたということで、うん、その稼ぎ頭のその人たちが総連でいなくなってしまったりとか、うん、稼げなくなってしまうと困るということで、うん、どうやらその、キム・ジョンイルから直々に命令があって、
はい、
あんまりそういう北朝鮮食賛美食を出すなということで、最近の演目はちょっと、まあ、ソフトなソフトな路線で、
日本人でもちょっ
と、ね、日本人のお客さんもいるらしいんですよ、やっぱいっぱい。
何なんですか、ランクーン爆破事件とチェチェ思想とか、そこもそのぐらい
です。でもチェチェ思想
は出てくる。そこまでちょっと今詳しくは調べてきてないんで、うん、まあ、見たこともないんで分かんない
けど、なんかショートコントってピョンヤンのホテルでよくあるあるあるみたいな感じで、
さっきみたいなやつが出てきたりとか、そ
う
そ
う
そ
う、ピンポンピンポンってこう一回押しても何もないぞって、あれなんかブレーカーの故障かなって、いやいやエレベーター自体作ってないよとかみたいなそういうコントだったら俺大爆笑、大
ヒット、面白い、
全然面白い、
大ヒットすると思います、ね、
そう、でもまあそういうので、うん、あるっつって、うん、本当にそういう面白いのだったら別に、まあ、
行きたい、
ぜひ行きたい、いいのか悪いのかあれだけど、そこにまあね、お金を出してるんだったらちゃんと説明をしましょうよっていう話じゃないですか。
そうそう、それを見
民主党が、ね、やってるんでしょうね。
説明ができない、うまく言えないんだったら、うん、自分たちでもおかしなことをしてるっていう認識があるわけでしょっていう、
それ北海道の劇団なんですか、北海道の人らが、北海道の民主党団が寄付してるってことですか。
あ、寄付は、北海道の民主議連、民主党議連が出してる、
うん、そこだけですか。
あとはまあ他に企業だとかもやっぱりその地元の企業だとか出したり。
僕ね、あのちょっとだけあの北海道の高校の時に劇団っぽいところにいたんですけど、ちょっとだけ、そしたらまあ苦しいながらもあの市の施設を使って公演してるから、まあその時僕別に政治的にはまあ右っちゃ右なんですけど、そんなに詳しくなかったんですけど、ある時ふっとね、その劇団長の宛てに来た、なんか毎回毎回こう E コレクトみたいなので、なんかこうなんか届くんですよ、解放みたいな。そしたら赤旗の北海道共産党札幌支部のなんかそういう人から、あ、ここ共産党なんだと思って
あ、でも劇団とかはやっぱ多いんですよ。
そう、多い。
社民の劇団もありますしね。社民党がなんだかこうお金出してんだかなんだか知らないですけど、僕は
ね、
そう、知り合いで、
それも見たいな、
そう、ピースボート帰りの女の子が、うん、ちょっと私芝居やってるから劇見に来てよって言われて、うん、俺も全然その時知らないから、うん、って言って、
じゃあ私水穂役とかあるの
か水穂役はなかったです。
逆に
じゃあ私高子みたいな
山が動いたみたいな山が動いたって、
それはやばいな。
なんかでも劇自体は何だったんだろう、なんか、うん、よくわからない、なんか、うん、その自然はなんとかみたいな、ちょっとまあ宗教っぽいのかなと思って最初は見てたんですけど、よく聞いてみたら全然その社民党系のなんか団体 の, その青年部ので、結局だからそこでお金を集めて、お金がどんどんそっちに回っていくっていう、
工場の売煙とか地球が傷んでいる悲鳴を上げているわって、
あ、でもそれ系のやつですよ、です本当にそう、環境とか、あとは地球平和、
絶対そう
そう、理想的なやつ、そうそうそういうの
必ずそうですから、
うん、やっぱ
パターンで分かるんですよ、もう
必ずそう、劇団とかね、
多いしにくいテーマ
も
ね、
必ずそうなんですよ、
そうそう、うん、まあだからその劇団ね、その社民の劇団もそうだし共産党の劇団もそうですけども、うん、ね、そこに、まあ、分かっててお金出すんなら、ね、社民党を別に応援したって構わないんですけど、うんうん、ね、日本国の、ね、結局ものじゃない敵対国のところにお金を渡すために日本の政治家がお金を出すっていうのはちゃんと説明してもらわないと困るよっていう、
うん、っていうか、ね、そんなことしたらありえない話ですよね、うん、基本的にだってもうね、違反ですから、
外国説明したら献金していいって話じゃない
ですね、そういう問題じゃないんで、
も
う
北朝鮮のおかしいですから、そう、侵犯だっていうこと自体にまず問題があるわけじゃないですか。
そうですね、うん、そこはもう、ね、はっきりさせないと、
まあ、詳しく今日はその本当に新聞でそのニュースを見ただけの状態なんで、うん、まあ、これから注視してまた、追っかけていこうかなと、はい、何もできないですけど、
なんか思想の宣伝の劇じゃなくて普通に面白いのをやったら僕も見に行きたいんですけどね、
うん、まあ、うん、でもそれができないからこそなんでしょうけど、
ジョンイルがメロンばっか食うみたい なんかそういう
じゃあ俺ジョンイル役みたいな、
そうそうそう
メロン食う、じゃあ俺ジョンナムやるっつって
そうそうそうそう、
劇団作ったらいいんじゃないですか、そしたら
劇団北朝鮮っていう、ね、劇団北朝鮮っていう、
やります、
いや、あの
喜び多いで北朝鮮にします、
トラックがブーンって去っていった中でその穀物のトラックほらボンって転ぶこぼれたトウモロコシを拾って食べるコッチェビエコをやります
じゃあ俺もうちょっと痩せて、あのすごい痩せ細った、あの北の兵士役をやりますよ、
それで脱北する時の
いや
そういう演劇ありますけどね、脱北のやつとか
ある
ありますけど、もうちょっとコメディにして脱北者がやる演劇って韓国人ですけど、はい、やってるようなところあるんですけどね、そうそうそう、
まあね、でもぜひぜひ僕たちがじゃあ劇団作ったら皆さん見に来てください、
ぜひ
それで終わっちゃう、
あ、下北沢の鈴なりでやります
よろしく、
はい、どうも、
はい、じゃあそんな、はい、1週間でした、どうもありがとうございました、
はいはい、
じゃあ僕ですね、はい、インターネットでね、
お久しぶりです、どうも、
あ、お久しぶりです、ちょっと2ヶ月ぶりでちょっと僕仕事の方がね、はい、あの木金休みになってしまって土曜日ちょっと来れないんですよね、で、あの僕、はい、たまたま今日出たのはちょっと夏休みに入りましたですね、それであのまたあの今日あの出演させていただ
きます、お帰りなさいませ、
よろしくお願いします、はい、ということでですね、僕がねちょっとインターネットで調べてきたんですけど、のね、この戦士検定ってやつですね、
戦士検定、
はい、ちょっとこれ、ね、
戦いの歴史ですね、
戦いの歴史見えますかね、ちょっとこれインターネットの、うん、プリンターで プリントアウトしてきたので、選手検定という検定があるんですよ。で、歴史に関して、まあ、こういう、ね、活動に目覚めてきた若い人たちってすごい多いじゃないですか。はい、で、その人たちがね、こう歴史を勉強するにおいて、どういう、こう正しい歴史に認識を、まあね、持っているかっていうようなことが、うん、まあ、この検定によってね、うん、分かる。うんということなんですよね。で、この選手検定っていうのは、ね、拓殖大学の元総長の小田村史郎先生がね、顧問をやってらっしゃる、ちゃんとした歴史観を持った、うん、検定なので、ぜひ皆さん受けてみてはいかがかなと思いまして。ですね、これはいくらだっけな。
無料ですか。2000円とか、
ちょっと待ってください。これ、
まあ、後で。
あ、そうですね。ちょっとこれ、調べていただければと思いますけども。それでですね、インターネットから申し込めるんですよ。で、受験はですね、11月20日
ですね。まだしばらくの猶予
が。まだしばらく猶予があるんですね。
3ヶ月ぐらいありますね。
はい。それで、日本青年館というところで実施するので、皆さんね、まだまだ時間があるので、ちょっとね、こう、歴史に自信があるっていう方は、ぜひ受けてみてはいかがかなと。
これでも、それでなんか1級とか2級とかあるわけですよ、
ね。初級、中級、上級ってあるんですよ。
それで上級になったら、ドヤーみたいな。
ドヤーみたいな感じになるんでしょうね。
就職に強い選手検定って言って。
そう。
どこに就職する気なんですか。
わし、選手検定上級でソニー入ったで、みたいな。そんなんどう
ですか。いや、でもそういう風になるかもしれない、
ね。なるかもしれないですよね。
なるかもしれないですよ。でね、この、うん、なんていうんですか。基金、売上金というかね、この要は集まったお金を、ですね、この本事業の収益金はですね、戦友とか遺族ですね、によって建設された慰霊碑とか、顕彰碑の保全の修復に当てられると。
素晴らしい。
ということなんでね、一石二鳥というか、自分で勉強して、検定を受けて、そのお金がそういうところにもあると。
回して。
うん、なんかそういう
のあれにもなりますしね。
そうですね。
勉強にもなって、
う
ん、はい、就職もできて、
そうですね。
ソニーに就職が、
ソニーに就職が決まるかもしれない。
三菱重工入ったでみたいな。
俺中島飛行機入った。
ないね、もうない、
もうない、
ない
もうないという、はい、今このネタ
残念ですけどね。
中島飛行機ってもうないですよ。
中島飛行機すごいですよね。
ね、すごいすごい素晴らしい
有名なところで、
はい、ぜひ受けてみましょうみんなで。
ということですね。はい、以上です。
はい、ぜひぜひ。
はい、よろしくお願い
します。はい、あり
がとうございました。
はい、じゃあ斉藤さん、
はい、僕はですね、今日本です。でん、
じゃじゃん、
これ氷馬の旗っていうですね本なんですけど、ジパングとか、
川口海
事、沈黙の艦隊とかでおなじみの川口海事さんの新作ですね、これ氷馬の旗。
あ、新作。
そうです。これ一巻出たばっかりなんですけど、内容はあれなんですよ、戊辰戦争の幕末なんですよね。だからその将軍慶喜の頃の、まず一巻これ鳥羽伏見の戦いから始まるんですけど、この川口海事さんってどっちかっていうと、もうなんか例えば大東亜戦争モチーフだったりとか、
そうですね、
まあ、あとはその源泉のね、
あの沈黙の艦隊、
そうそう、
源泉国家大和、
そうそうそう、で初めてこの、まあ、19世紀か1800
だと17世紀、
ね、
1800年代は19
世紀です。
なんで引いたの今。
17世紀だと
徳川家
の、はい、そのね、まあ、当時の様子なんかも勉強になりつつ、うん、読んでいただいたらいいんじゃないかと、思います。
あの太陽の黙示録とか地震で、ね、日本がめちゃくちゃになって、
そうそうそう、
結構今を予言的に書いてる台湾かなんかに、ね、移民する話ですけど、
建国編、
川口海事先生の漫画で絶対出てくる擬音っていうのがあって、
なんでしょ
う、おって言うんですよ。
あったかなそんなの。
常に男がなんかうおって言うんですよ。
驚くと、
うおって言って、なんか言うときにうおって言うんですよ。見てください。特に沈黙の艦隊の中盤以降には品質しますので。
いや、そうなんです、
はい、
ちょっと今
パラッと発見はまだできた。ちょ
っとうおってありました
ね。
ほら、必ずあるんですよ。うおっていう。
ありましたね。
うおっていう。うおっ、ありました。うおって書いてますね。
必ずそれでなんか、プレスとかが。
左上。右
ですね。はい、右上です。
右上。
うおって言ってますね。
うおって言ってますね。
ただのうおもあります。
うおーもあります。
うおーもある
んですか。うおーとかうおーとかっていう、
そこピックアップする、
それがもうかなり、
じゃあ、ね、その辺にも注目しつつ、読んでいただけるといいかと思います。
そうですね、
以上です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ちょっと質問なんですけど、はいはい、ジーパングってまだモーニングで連載してます
か。ジーパングはどう
ですかね。まだやってますよあれ。
いや
俺ジーパングで最初の方のワスプ撃沈っていうのが一番好きなんですけど、
草加勝利のやつですね。
あのトマホークでワスプを撃沈する話
ありましたね。
でなんかあの12ミリ機関砲みたいなやつでなんかあの、今の時代の兵器で当時のレスプロ機を落とすのはまるで止まっている蚊を叩き落とすようなものだとか言って、
あったかも。
サム連射パパパパパとか言ってうおーおーおーとか言ってジャップめとか言ってバーンって全員なんか P51 とか全部蜂の巣にされるやつが好きなんですけど。すいませ ん, なんごめんなさ い, い, やい, やいや空気を読んでないな僕は。
いやいやいや
あもう完結してるんだ。
読んでみよう。
あもう完結してるんですか。
ありがとうございます。
あれも太陽の黙示録も終わりましたね確か。
太陽の黙示録は終わった、
ね、
そうなんですか。
なるほどね。
うん、
あのジャップの新型クルーザーだって言ってあのジャップ の, あの未来の環境のイースの例のところにいい、ね、なんか特攻するアメリカ人の、ね、飛行兵長がいますけどね。
へ
その辺が未来にその辺が、またうおーって言うんですよ。特攻する
またそこでも言うんですか。
うおーって言うんですよ。はい、すいませんでした。
はい。
ちょっとじゃあ僕夏休みに読みます漫画。
読んでください。
あ、そうですね、はい。僕も漫画読まないんでね。全
然あ、ぜひぜひ。じゃあ。
長
いです
か。
そうそう。もう読み終わりました。じゃあ、じゃあ今日僕触れないでもらえれば読んでますんで。
あ、
ここで読んじゃうみたいな。ここで読んじゃいます。
余談です。
あの川内海先生の話ってあの男しか出てこないんですよほとんどね。女性がほとんど出てこないですけど、どうですか。
出てたじゃないですか、ジパングあのなんか。
え、出てないですよ。おばさんしか出てない。
おばさん、あれ女性でしょ。
いや、そうだけど。
若い女の子。
ヒロインが
女性じゃないみたいな。
あのジパングの衛星兵の女性はおばさんですけど、出てますけど、そうじゃなくてそのヒロイン的な人が出てこないなって、いつも男しかいない
の。なんか愛だの恋的なものはあまりないんですか話の中
で。あ、ない。
太陽の黙示録でなんかちっちゃい女の子みたいな。
あ、少女ですね。
あと台湾のなんか、
う
ん、
まあまああの原住民がありましたっけ。
なんとか
首相ですよね。首相だ違いましたっけ。
そうそうだから、ね、伊藤貴さん的なモチーフの女の人いたじゃないですか。
あ、まあ、まあ一応いますからね。
すいません。
はいどうも。はいということでそろそろ
ここにもヒロインいないなって書かれてる、
はい、そうです、
ね、今日は男4人でお送りしますんで、
はい、
すいません、しょうがないですね。
じゃあそろそろ本題に行きましょうか。
はい行きましょうか。
今日は本題です。じゃん本日のお題、終戦自宅日と自宅日とあ停戦自宅日と終戦ということで、
はいはい、
まあちょっとフライングなんですけれども、8月15日が、うん、まあいわゆる終戦なんですけれども、
うん、
まあ、この話の意味というのはあの9月2日が本当は降伏文書の調印であって、これはあの東京湾に浮かんでいるアメリカの戦艦のミズーリの上で重光守る、はい、ああ重光葵かでいいんですよね、守るかごめんなさい、はい、守るが、降伏文書にサインしたと。あと梅津三四郎でしたっけね、はい、あの同席したのはね忘れましたけど、それで戦争が終わったんであって、15日っていうのは別に終戦じゃなくて停戦した日なんだっていうような話なんですけどね。
そうですね、
はい、
停戦の受諾、
はい、なんかあのざっくりこの日を迎えて考えみたいなのはありますか。
考え、
僕よりはるかに多分靖国神社とか皆さん行ってると思うんで、
はい、まあでも僕は基本的にはそんな日、う
ん、
このごめんなさい今日この日だからどうのこうのっていう感じではそこまでは本当はないんですけどね、
うんうん、
まあでも子供の頃からやっぱこの時期になると、うん、親はテレビで見るとずっとあれじゃないですか、日本は戦争で悪かったみたいのをずっと見てるのを、はい、いや不思議に思って見てましたね、
うん、
でうちは親もそこまで別にそういうことをなんだかんだというような家ではなかったんで、
はいはい、
別にその戦争を肯定も否定もしないと、うん、でうちのおじいさんも戦争に行ってましたし、家族ももちろんみんな戦争に行ってたんで、
はい、
別にただ親父は親父とかその、家族に関しては別にそんなに戦争うんぬんかんぬんっていうのをあんまり話す家ではなかったんですけど、
ああ
やっぱだからテレビでずっと見てるこの時期はなんか日本が悪かったんだって、なんかテレビでずっと気になってたのは、日本兵がこうした、
はいはい、
日本兵が何々をした、
ああ
日本兵が悪いことをしたっていう、
うん、
日本兵ってなんだか日本人じゃねえみたいな感じに扱われてるんですよね、
う
ん、てめえも日本人じゃねえのかと、日本兵日本兵って言ってなんか悪いやつをなんか上から見て叩いてるんだけど、うん、っていう、まあね、うん、なんかこの前後1週間ぐらいってそうなるじゃないですか。
そうですね、
うん、っていうなんか居心地の悪さをずっと感じてる時期ではあるんですよね。あ、まあテレビだから見ないですけど、
うん、なんか 自分たちとは違うところに日本兵というのがいて、そいつが勝手に悪いことをしたというニュアンスは強い
です。俺たちは平和が平和愛してるから関係ないみたいな、うん、私たちはいい人ですみたいな立場のあのいいものの言い草がずっと気になりますね。今もそうでしょうけど、うん、テレビ見ないからあんまり分かんないですけど、
う
ん、
なるほどね、
っていうような思いをする日じゃないですか。
そうですね、
うんうん、っていう感じです。
なるほど、どうですか、うん、田中さんは。
僕もですね、はい、まあほとんど同じ意見なんですけど、はい、やっぱりねこれかあの過去のことではないんですよね、はい、まあ、あの僕からすると過去のことじゃなくて自分たちの問題だと思うんですよ。
そうですね、
で、
う
ん、やっぱりこう戦争に負けたってい う, こう事実はあるんですけど、やっぱりそれをねそういう事実が延々とつながってて自虐視感があって今があるんですよね、
はい、
だからこれ僕なんかが変わっていかないといけないし、そのもの考え方をですね、日本人としてのものの考え方を持たないと今のその世の中の風潮っていうのはすごく他人事、要はアメリカから見た自虐視感を植え付けられてる、うんうん、それをねやっぱり日本人としてその過去の戦争をどう見るかということをね、まあ、自分の中で考えていかないといけないと思うんですよ、
はい、
でやっぱりそれを考えるにあたってはやっぱりその過去のその戦争の時代に生きた人たちの思いっていうのをねやっぱり一番大切にしないといけない、うん、でその人たちからいろんな話を聞いて、でその人たちが実際に行ってきたこととかそういうことをやっぱりね自分たちもこう身につけていかないといけないと思うんですよね、
はい、
うん、教えられるんじゃなくてやっぱり自分なんかでこう探していかないといけないっていう、
うんうん、
そういうふうに思うんですよ。
まあおっしゃる通
りです、ね、ちょっと難しいかもしれないですけどね。で、ちょっとね僕またこれ調べてきたんですけど、はい、皆さんね日本の一番長い日って映画ご存知ですかね。
有名ですね、
はいはい、これ非常に有名な映画でね、1967年、40年ぐらい前かに作られたね、8月15日の、1日を描いた映画なんですよ。8月15日に何が起こったかっていうことをね、
うん、
ちょっとねこれちょっとちっちゃいんだよね、うん、
あジャケット
です。一番どなたか、
ねこれ三船敏郎が違うな、いろいろねすごい有名なね加山雄三とかも出てますしね。
主演は誰だろう。三船敏郎でいいですよ。
三船敏郎でいいんですかね。はい、
七人の侍の志村さんとかも出てますね。
あ、そうですね、
中田達也、松本幸
四郎、かなり、有名な方が、
出てる。当時の
原作大谷総一、岡本喜八だこれ、はい、監督が、
あ、それでね、このね、ここの写真がちょっと見えますかね、これがね、三船敏郎、穴見惟幾という陸軍曹がいるんですけど、陸軍将、
陸軍大将
ですね、大将ですね、その人がね、三船敏郎が演じてるんですけども、うん、この人最後にね、割腹自決するんですよ。
終戦の日ですね、
はい、はい、その割腹自決をした、その遺言書っていうんですかね、遺書ですね、
はい、
それがですね、今現在の、靖国神社に飾られてるんですよ。
優秀館にありますね。
優秀館ですね、うん、ちょっとどこ読む、あ、これか、これですね、
これですか、すみません、
血がね、血しぶきがね、まだここになんか染みついてるんですよね。
これですね、ちょっと写真がちょっとね白黒で見にくいんですけどね、これ靖国神社のね優秀館に行くとこれが実物が見れるんですよ。真っ赤に染まったね、はい、こういうなんていうんですかね、8月15日に何が起きたかっていうことを知るにはね、この、うん、日本の一番長い日というのを見て、それから実際にこの優秀館に行ってこれを見ていただきたいと、うん、この時に何を思ってこういう遺書を残したのかっていうことをね、うん、
まあ、その時いっぱい自決してる人はね、う
ん、
は
い、たくさんいますけどね、
はい、いるんですよ、いろいろいますけどね、
はい、
かなりいろんな軍人が自決してますからね、
そうですね、ですからやっぱりこの当時の人の思いをねやっぱり皆さんにも知ってほしい、うん、僕なんかがね教えられた歴史観だけじゃなくて自分なんかで調べる、
うん、
そういうことが大事だと思いますね、
うん、はい、なるほどね、
はい、ということですね、はい、
斉藤さん何かありますか。
僕はですね、まあ、もちろん8月15日、はい、僕も参拝は行きますけど、
ええ、
なんかその靖国神社の話で言うと別にその8月15日だけっていうの
をそうです、ね、
ちょっとなんかお祭り騒ぎみたいになってるでしょう、
ね、8月の15日だからではないですからね別に、
まあほらやっぱりその大東亜戦争のだけじゃなくて、うん、それこそね西南戦争
のもっともっと前の
方とかもいらっしゃるんで、うん、なんかそこだけ取り上げるからまあ変な話になっちゃうわけであって、うん、別に まあ、平日も行けばいいし、うん、なその戦乱戦争じゃ終わった日も行ってますかっていう話になるし、だったらもう例えば春秋の例大祭行くとか、
はいはい、
逆にもう12月8日に絞っていくとか、
それはぜひね、
やっぱりこれ、ね、負けた日なんですよ。
そう、
そうですね、
それをなんかね、お祭り騒ぎにしちゃうから、うん、問題っていうか話がこじれちゃう、
政治的になっちゃうわけですよね。
そうですね、う
ん、その8月15日に首相が靖国神社に行くとどうのこうの言われちゃうんであれば、
うん、
じゃあ12月8日に行くけどっていう、
そっちの方がいい
です
から
ね、
もちろん
真珠湾攻撃もね、いいですね。
でさっきあの古谷さんも言ってましたけど、その何をもって終戦なのかっていう話になってくるんで、
うん、
はいはいはい、例えばその15日は玉音放送があった日で、
はい、
で9月2日がその水売りの
上で
サインした日で、
うん、
でその14日にその昭和天皇がご聖断を下されたっていう、
そうですね、14日に連合国に通知ですからね、
はい、
そうですね、はい、
だからじゃあどこが例えばあとサンフランシスコの
講和条約も
の発動した日っていうのもあるし、
うん、そうですね、
うん、だねえ、そこをなんかちゃんとしちゃんとっていうか、何をもって終戦ですかっていうのも、うんうん、まあ、今日のテーマのあれもそうですけど、
そうです
よね、
なるほどね、あのかなって、
はい、僕主にやっぱり今斉藤さんがおっしゃったように、まあ、8月になると、まあ、原爆もあるんですけれども、うん、まあ、ちょっとこうなんか必ずね、さっきケラさんがおっしゃったように、まあ、テレビかなんかでやっぱり必ず流れるのは蛍の墓なんですよね。今年もやるのかちょっと分かんないですけど、
やりますよ、
やるでしょうね。であの僕常広から言ってるんですけどね、蛍の墓ってあれ戦争の話じゃなくて、
うん、
あれは原作者の、野坂清樹が、はい、バカだったから、自分はニートだったから妹を守れんかったんですわって言って、なんて愚かなんだろうっていうね。
あ、それ実在のモデルがいるんですか。
あ、そうですよ。あれ、あ、
それ知らなかった。
あ、そういうことなんですか。あ、本当ですか。あのね、ホタルの墓ってあのすごくよく神戸の話なんで、神戸空襲、まあ、実際神戸空襲はあの劇中で描かれてますけれども、あれはなんか戦争でかわいそうっていう話じゃなくて、本当の原作者の野坂さんは本当に神戸に住んでたんですけど、自分に妹がいて、まあ、いわゆる節子ってやつですね。節子、はいはい、節子ってあれね、あれがなんかどっかの、に預けられた時に、あのなんかその、疎開した先のお姉さんのことが好きになっちゃったんですって。
え、
そんなの野坂さんか。
で、お姉さんが行った先
の、そう、一緒に身を寄せたその親戚かなんかのお姉さんのことが好きになって、なんか勤労奉仕とかもいかんで、なんかお姉ちゃんお姉ちゃんお姉ちゃんって言ってたんですって、うん、そしたらなんか、はい、あのもうほっといたんですけど、もう妹うざいし、うん、俺はお姉ちゃんが好きやって、はい、そしたら妹がなんか栄養失調かなんだか破傷風かなんかで死んで、っていう話で、ホタルの墓ってそれの懺悔で書いた話なんですよ。私は、まあ、戦争とか関係なくて、あの時にもっと自分がしっかりしとれば、うん、節子を守れたのにっていう。
女にうつつぬを抜かしてないで、
まあ、女って言ったって当時彼は中学生とか小学生高学年ぐらいですから、
思春期、
まあ、女というよりも、まあ、憧れみたいなだと思いますけど、であの話ってみんな反戦っていう風に読み解くんですけど、全然違うのは、あの話って結局生徒さんって何かっていうと、あれ現代人なんですよね。あの口だけ達者で、無双的なこと言うんだけど、うん、あの結局何もしないで自分勝手で生きて、うん、穴に閉じこもって、あの妹と一緒に、うん、ホタルやーとか言ってドロップとか言って、
ドロップやない
って、そう石ころが出てきたとか言ってね、うん、あれって現代人なんですよ。何もしないで自意識ばかりが肥大してる現代人は、いざ危機になった時にどういう風になるのか、ああいう風になるぞ、これは現代人だぞって言って、だからホタルの墓の最後のシーンを思い出してほしいんですよ、うん、ホタルの墓の最後のシーンって二人とも死ぬんですけど、最後神戸の夜景が映るの、最後に現代の神戸の夜景が。それはあのホタルの墓が公開されたのって89年なんですけど、バブル絶頂期の時ですよ。お前ら浮かれてるんじゃねえぞって話ですよ、あれ。
あ、継承を、
そう、継承を
鳴らしてるわけです。
そういう風に読み解かないと、あれ単なる反戦の話だと思っちゃうんですよ。それがね、口惜しいというか、全然違いますから、あれ。
あれでも本人はそういう思いで、その作者の方、
本人の野坂さんは、うん、あのジブリが手掛けるとこういう映画になっちゃうんだなっていう風に、まあ、言ってたんですよ。
ジブリってどっちかというとこう左向き
だから、アニメになっちゃうと、
意図したところと違うようにされちゃってる、ま
あ、それはそれで良しと思ったんでしょうけど、
あ、なるほど、
アニメでなるとこういう風になるもんなんだなって彼は自分で言ってますから。
あ、じゃあちょっと自分の思いとちょっと違ったものがあるん
ですね。いや、だからあれ単純にあの妹に対する贖罪、妹に対する懺悔、
はいはい、
から始まって追悼を止めて書いてるわけです。
なるほど、
もうちょっと自分がしっかりしとればなって、
はいはい、
でもそれって守れたかもしれない。
そうそう、そのだらしなさって今の我々バブルで浮かれている君たち日本人そのものじゃないのって言ってるわけですよ、うん、そうです
ね、なるほど、
それが ね、なかなか皆さん伝わってないの、
ね、初めて知りましたその話、う
ん、だからそれをね学校とかでよく見せるんですよ、あれで、うん、なんかお母さんが、あの火傷して死んじゃうとか ね、いやあれ悲惨だわって言うんですけど、それは、うん、まあ結構こう生徒さんがいかにだらしないかっていうところのそのディティールの付属してる部分で、あの本筋っていうのはあいつがバカだっていうことなんですよ、うん、本当に
お兄ちゃんが
実際そうなんですから、ね、だって、
うん、ちなみに俺、うん、見たことないです、
あ見たことないです
いやなんか日本国民みんな多分見たことあるんだろうと思うんですけど、
あれ泣ける人結構泣けますよね、
不思議なことに、
うん、いやあれはでも恐ろしくなりますよ、
恐ろしくなる、
恐ろしくなる、あのだから戦争で復興したはずの日本の夜景をね、うん、最後まざまざと見せつけられた時に、うん、ああ俺たちもしかしたら聖太さんになってんじゃねえのかってすごくまざまざとね恐ろしくなります、うん、あれは
この姿自分なのかも
しれないみたいなね、だからあれ全然戦争の話じゃないんだって言ってるのになかなか分からってない、うん、
でもまあその旗印的な感じで毎年この時期にやるわけです
もん、ね、だそれはだからあのジブリがもちろん宮崎駿先生がそういう左巻きの人だからっていうのもあるんですよ、うん、あるんですけどよく見たら全然違うんですよね、うん、っていうのはもう僕は何回も言って何年も前から言ってるんですけどね、はい、
そうですか、
ぜひそれはちょっと踏まえた上で、
ああそうですね、もう一度見方が変わりますね、
うん、そうそうそうそう、
なるほど、
う
ん、僕なんかも初めて見るとしたらじゃあ、その気持ちでしか見ないから、
だってあの節子って、うん、
多分それにしか見えない、うん、
あの生徒さんが我慢してちゃんと勤労奉仕とか言っとったら死んでないでしょ、だって
そうそう、あんなにこもってるから誰ともこう接しないっていうね、
あれ別に空襲で、あの、うん、頭に焼夷弾が落ちてきて死んだ話じゃないですか、
うん、栄養失調がない、
栄養失調、ね、だからそれは自分で家を出ちゃったからですよ、うん、たくましく生きれなかったから、うんですよ、うん、で心の口だけでは日本大日本帝国は絶対勝つんだとか父ちゃんの巡洋艦はまだあるんやとか言って、うん、もう現実を受け入れられてない、うん、っていう全く現実に対応できない彼の虚しさ、うん、現代人のあの虚しさ傲慢を描いてる、
なるほど深い、
はい、すいませんでした、はい、うん、というのことですけど、あちょっとすいません、抽選の話に戻しましょうか、
はい、そうですね、
はい、あの15日っていうのはさっき斉藤さんおっしゃったように停戦なので、うん、14日に連合国に通知してるわけですけれども、はい、まあ、その15日に国民発表なんで、まあ、いわゆる忍びが時を忍びっていうね、あの午後から重大発表がありますっていうあれなんですけども、
玉音、
はい、そうですね、ところが、これが非常にややこしいのはですね、8月の9日にソビエトがですね、
そうですよ、
日ソ中立条約ですね、
そうそう、
46年の春まで有効だったはずの日ソ中立条約をですね、うん、一方的に破ってですね、
冗談じゃないと、
はい、冗談じゃないですよ、うん、それで攻めてきたわけであって、8月15日でなんか終わった終わったっていうのは、まあ、日本国内の空襲とかはないですけれども、はい、満州、それから樺太、うん、それから千島列島では、ずっと、まあ、まあ一部朝鮮もそうですけど、ずっとこうソ連によって、その瞬間からもう、ずっとやってるわけですよね、
でまだ蹂躙され続けてたわけです
よね、そうなんですよ、うん、まあ、これについてですね、まあ、ぜひちょっと斉藤さんにちょっと語っていただきたいなというか、うん、まあ、雑感でも結構ですけれども、まだ戦争は続いているんだと、うん、
まあ、あくまで停戦文書に調印したっていう話なんで、
はい、
ただその日本人の心情としてもう陛下が終わりだよっておっしゃったんであればもう終わりなんだよっていう認識を持つのはそれはそれでしょうがないですけども、ただその正式なというか書面上は停戦に合意したってい
う
話なんで、だそことプラスまたちょっと話ずれちゃいますけど、その後の極東軍事裁判ね、そのもう判決を受け入れたの なんか裁判自体が無効なのかみたいな話もあるので、そことの絡みもあるから、まあ、ややこしいなっていうところですよね、そう、
本当にソ連は、43年のヤルタですかね、ヤルタ43年でしたっけ、うん、43のと、はい、44年かな、ヤルタの時にドイツが降伏してから6ヶ月以内に極東で戦端を開くんだと、うん、その時には樺太、満州、千島はソ連の両方とみなすことでいいよねと、アメリカと密約を、まあ、これがヤルタの密約ってやつですね、うん、それで、まあ、8月9日に、まあ、開始したと、その時は結構僕半藤和俊先生とか好きなんで、読むんですけど、当時の中ソ大使クルス大使かなが、モスクワに、クルス大使じゃなかったかもしれない、間違ってたすみませんね、そのモスクワにいきなり呼び出されて、宣戦布告しますから以上っ って言って、うん、もう衝撃を受けた、そしたら、どんどん彼はモスクワにいたわけです。まあ軟禁状態ですよね、まあ、その瞬間から敵の国になるわけだから、そしたら、まあ、そしたらクレムリンのね、彼の回顧録があるんですけど、クレムリンの赤の広場ってのありますよね、はい、今でもありますけど、そこに花火がバーンと上がるんですって、
はい、
まあ戦争なんかは、まあ、対日参戦したその瞬間から、それ花火ってのは何かっていうと、日本の拠点を占領したら一発上がるんですよ、バーンって。どこどこ満州のラモを占領したっつったらバーンと上がるんですよ。それがもうね30分おきに上がる。あ、これそれを見た時に、あ、もう日本はもう終わったっていう彼は思った、うん、もうそれがね、もう30分おきにこの戦勝花火が上がると、それがもうねすごく印象的だったっていうのが彼の、半藤一利のソ連が満州に侵攻した夏に象徴的に描かれてますよね、まあ、それを考えると、まあ、満州の残留孤児もそうだし、はい、あと氷雪の門っていうね映画にもなりましたけれども、ね、南樺太のね、はい、まあ、岡郵便局の話、ね、
の女性、
そうです、あの皆さんさよならって言って、生産カリ飲んで死ぬやつですね、はい、それからあの千島列島にはまた北方領土問題と絡みますけれども、うん、また同じく攻めてきたということでね、うん、僕はあのシュムシュ島っていうね、うん、千島列島の北端にある島がありますよね、
あ、
これが9月か8月の後半ぐらいからまたソ連が、攻めてきて、その時にあの満州方面は関東軍じゃないですか。
そうですね、
満州方面ね、関東軍には日本の大陸令っていうのが発令されていて、はい、停戦はしなきゃなんないと、日本が負けてるから、うん、ところがあの積極的な攻勢はするな、要するに自分から攻めちゃいけない、うん、ところが自衛のための戦闘はこれを妨げずっていう、うん、自衛のためだったらそれに対しては戦闘行為はやむを得なしっていう大陸令なんぼっていうのが発令されてるんです、はい、だからまあそれでもまあ圧倒的に向こうが優勢なんで、僕はねドイツを破った戦車師団をシベリア鉄道で輸送してね、ジューコフとかが指揮してる最強の軍団を送ってきてるん で、うん、でだからあのシムシと戦いでね、ところがシムシ島だけはあの温存されてたんですよ、あの日本の守備隊が、いやシムシ島はなんで温存されてたかっていうと、うん、アメリカの空母艦隊がアリューシャン沖から南下してきて、日本の北海道とか室蘭とかですね、苫小牧とかを爆撃するもんですから、うん、シムシ島っていうのはその千島の北のあるから、うん、ここ防波堤みたいになってて、はい、結構、まあ、部分弾薬が いっぱいあったんですよ、うん、で兵隊もあの時代にかにしては3000人弱ぐらいいましたね、2500人か1500人かそのぐらい、はい、で弾薬もすごくあのずっと蓄えてたんで、すごくねそのシムシ島っていうのが知られざる奮戦をしまして、はいはいはい、でソ連が の方が損害が多かったわけですよ、ソ連が徹底的に やられてしまった、はいはい、というのはソ連はあのドイツとの西部戦線で、もう全く、まあ、青年っていうか20代とか30代の一番元気のいい青年たちが全部死んでるので、少年兵か老人兵なんですよって言うんですよね、
はいはい、
少年兵と老人兵、うん、でそれがやってるので、もう戦術的に、まあ、一番上の重国とかは老獪な将軍ですけれども、うん、あの少年兵と老人兵が前線にいるから、もう日本兵からしたらもう敵じゃないと、でどんどん死んでいくと、はい、でそれで頑張ったせいで、うん、スターリンはそのルモイと釧路を結ぶ北海道の線から北半分をですね、うん、トルーマン、ルーズベルトに言って占領しようとしたわけですよ、うん、それがシムシ島で頑張ったおかげで、そこで止まったと、
はい、
食い止められた、
そうです、うん、ですから北海道がね、もし、歴史がちょっと針がずれていたら、うん、私はあの両親とも北海道ですからね、今ロシア人
でいたかもしれない、
フリア同士なんとかとか言ってなんか
フリアドストレスキーみたいな、
北海道共産党中央青年同盟とかにハイプが入ってたかもしれないですそう考えるとね、恐ろしい、
恐ろしいですね、
まあ、
で
恐ろしいですよ、
間違えたらというか、はい、一つ違ったらですもんね、
恐ろしいなと、うん、なんかどうですか、ありますか、なんか、うん、
だからほらね、領土問題ね、うん、まあ未だに解決してないじゃないですか、
はい、
あそこのね千島列島も全部樺太もそうですけど、はい、うん、だけどほら日本人ってね、もうなんか60何年経ってしまうと関心がないんですよね、
そこですね、
うん、そこがねどうなんでしょうね、でこう地図なんか見てても領土未確定っていう状態で ね、まあ一応ね世界地図、まあ日本地図もそうですけど見てみるとね、はい、あそここうね色が塗られてないんですよね、
一応白になってますね、
うん、白ですね、うん、っていうことをね、皆さんそれもすら知らない若者
は、まあ、一応あそこはあのサンフランシスコ講和条約で、まあ、ソ連が当事者じゃないので、それは国際、ね、法的には違法だということで、
う
ん、まあ、白にはなってますけど
そうですね、
一応ね、どうですか斉藤さんは、
だからそのソ連に、まあ、終戦の仲介を、
うん、そうですね、
依頼したがために、
そうですね、
じゃあそれも、うん、やるんなら今だみたいな感じになっちゃって、ああなんかね、うん、横髪破りで来ちゃったわけですよね。
あのソ連は、うん、あのもうアメリカと日本に対日参戦をするっていう密約を交わしてるので、
うん、そうですよね。
でも日本だけは幻想を抱いていて、うん、ソ連を仲介してなんか
スウェーデンみたいな、うん、
そうそう感じでアメリカと交渉しようと思ってたんですよ、うん、全部知ってるわけですよ、はい、スターリンは暗号解読して、うん、でもなんかいやまあなんとかなんとかなるようなならないようなみたいなちょっと甘い幻想をわざと日本側に抱かせて、うんうんうん、着々とね、うん、シベリアに軍を送っていたわけですよね。非常にねやり方が汚いですね、うん、
汚い、
うん、それは本当にね僕は満州の残留孤児とか、うん、さらにその満州の開拓団の悲劇というのがね、うん、虐殺されたり、
シベリアもあります
しね、はい、そういうのは、うん、まあ全部まあ、ソ連が一方的な原因でありますから、うん、本当にね、まあ、日本人としてはじくじたる思いがありますけど、どうですか、
ちなみに僕、ちょっと調べてきたんですけど、はいはいはいはい、その世界各国の終戦の日はいつになってるかっていうのですね、ちなみにソ連、今のロシアですね、はい、は9月3日が終戦の日になってるみたいですね、
うん、
で中、これは台湾ですね、中華民国と中国は、はい、9月3日が抗日戦争勝利の日と、
あ朝鮮が
9月3日なんですか、
台湾と中国ですね、
台湾と中国
が9月3日が終戦とされてると、
はいはい、
で8月15日を終戦にしてるのが日本と韓国ですね、
あ、まあ、韓国解放のあれがあるから、
そうです、祖国解放記念日っていう風になってるみたいですね、
うん、まあちょっとおかしい話です
ね。それってアメリカは入ってます、
アメリカはいつになってんだ、アメリカの終戦の日は分かりません。
あ
いやなんかそのまあ、今のソ連の話からすればなんですけど、俺はまあアメリカに住んでたこともあって、はい、やっぱり8月15日は別に、まあ、俺もいつになってるのか実際分かんないんですけど、うん、8月の15日は別にアメリカにいた時も確かに
何もなかった、その
終戦だ、まあ、やっぱり日本人なので8月の15日はその終戦の日だっていう、う
ん、アメリカはすみません、9月2日になってますね、
あ2日です
ね、
大使公副文書調印ですね、
うん、そうですね、
うん、そうだからやっぱり日本では8月15日だけどアメリカでは別に何もないわけなんですよ、
う
ん、
まあそりゃそうです
わ、まあ、その向こうにいた時にでやっぱりアメリカ人は戦争に勝ったわけじゃないですか、
はい、
だからまあだからといって別に今この本当14、15年前の時代で別にね、うん、ヘイこのファッキンジャップがよみたいな感じにはならないですけども、うん、イエローモンキーみたいな感じにはならないけれども、うん、やっぱりその時期は俺はその時に行った時にはやっぱり、うんまあ、アメリカに住んでていろいろお世話になったからもちろん好きな国でもあるしそこの部分で言ったらやっぱり嫌いな国でもあるっていう、うん、
でもこれ日本のその8月15日になった根拠がどうやら昭和57年の閣議決定で8月
15日決定してるんですね、
そうみたいですね、
はいはい、
まあでも国によってねその終戦記念みたいな例えばフランスだったら多分ナチに解放された日かもしれないし、
うんね、
ソビエトだったらね対独戦勝記念日かもしれないし
、うん
うんまあ、国によっては違うんでしょうけども
資料ありますねたくさん
資料
すごい、じゃあちょっと調べておくね確認お話を、は
い、いやだから、
ね、本当その、
うん、国によってね、
うんうん、まあだからそういうやっぱりねいろいろ歴史っていうことでいろいろ知識をこう勉強するのもそうなんですけど、
うん
うん、でもなんか日本で言うとその8月の15日に、うん、感情的に例えばその戦争があったことに対して、うん、なんだろうその韓国みたいな激しい感情じゃなくてですよ、うんうん、とか今のちょっと薄気味悪い感じの平和平和平和最高の、うん、ああいう気持ちでもないもっと違う感情で、
うん
まあ、知識のなくてもいいんですよ、勉強してない若いやつだって俺だってそうだから、うん、勉強してない歴史を知らないやつらでも、はい、やっぱりでもそうやって俺たちのおじいちゃんおばあちゃんが、
うん、
祖先が一生懸命世界と戦ったんだっていうのを
そうですね、
うん、日本が立ち上がって戦ったんだっていう気持ちで、
うん、
この8月15日だったら15日でもう迎えなきゃいけないはずなのに、うん、なんだかこうね、ただ単にじゃあ靖国神社に行って、うん、ドンパチやるやつらもいれば、
うん、
俺関係ねえ俺知らねえで、うん、日本兵日本兵っていうやつもいて、うん、でね下り顔で歴史をいろいろ勉強してる学者さんとかはなんかいろいろこうだったああだったって言うわけじゃないですか、
うん、
でもそういうのはとりあえず一回置いといて、
はい、
俺たちのために頑張ってくださったありがとうございましたっていう感情を、
うん、
ちゃんと表現、うん、日本人ができないと、うん、なんか戦争は終わんねえんじゃねえかなって気もするんですよ、
う
ん、
そう
だ
そうですね、ちょっといいですか僕、うん、やっぱりなんか8月になんないと戦争の話しないとか、うん、8月になんないと靖国とかその、まあ、蛍の墓もさっき見ましたけど、うん、なんか8月のこの時期じゃないと、うん、そういうことを考えたり、うん、そういうテレビを流さない、まあぶっちゃけ言ったら、まあ、この話題も8月13日にやる必要はなかったんだけど、ね、まあね、それもまあ一応、うん、まあ、ということだったんですけど、うん、まあ、世間一般が、ね、なんか8月のお盆は、まあ、戦争の季節だねって、まあ、しょうがないですよ、あのソ連が参戦があって原爆があって終戦ですから、うんうん、でも、まあ、これってなんかずっと僕は考えるべき、常にね日本人だったら考えるべきじゃない、もちろん9月の2日もそうだし、うんうん、まあ、3日でもいいけど、うん、っていうのは思っていて、僕ちょうどね、2週間ぐらい前に日本の誇る、うん、小松左京先生が亡くなりましたよね。
小松左京先生、
はい、はい、で、小松左京さんの原作か星新一かちょっと忘れたんですけど、星新一だったかな、はい、まあ、その同じ SF 日本三大 SF 作家って言ったら星新一、小松左京、筒井康隆、
ショートショートってやつ、
ね、そうです、そうです、はい、星新一だと思ったんですけど小松左京かな、はい、ちょっと忘れました、ちょっとコメントで教えてください。あの戦争はなかったっていうね、はい、すごく有名な短編があって、あの戦争はなかったっていう話があって、僕それすごくね象徴的だなと思ってるんですけど、うん、ね、これ世にも奇妙な物語にも映像化されてる作品なんですけど、ぜひあったら教えてください。これあの戦争はなかったって星さんか小松さんかどっちだったかな、まあ、いいや、星新一だね、
星新一、
うん、それでさ、ああ、そうです、その、まあ、小松先生が亡くなったって話と強引に絡めますけど、うん、まあ、残りお二人っていうと失礼だけども、まあ、うん、まあ、星先生はまだこ、あ、え、星先生って亡くなりましたっけ、
いや、まだまだ、
失礼だな、ごめんなさい、大丈夫
だよ、ごめんなさい、
いや、それでね、あの戦争はなかったって話があって、
まだ確か大丈夫、
ね、これはね、はい、ある、
ね、
主人公の男が、なんか同窓会かなんかに行ったら、まあ、戦争に行ったんですよ、その人は。そしたら同窓会に行ったら、いや、戦後40年も経って、まあ、40年目ぐらいの話で、うん、大変だったなって言ったら、そしたら、おいおいおい、あの戦争って何の戦争のことだよって言って、みんなあの戦争知らない、うん、
ある日突然、
そう、ある日突然知らない
時になったら、
はい、いや、あの戦争って太平洋戦争、第二次大戦じゃないか、空襲で逃げ回ったあの戦争のことじゃないかって言ったら、うん、何をバカなこと言ってんだと、戦争って日本は何も戦争してないじゃないかって言って、はい、そんなバケなことあるかって言って、その人が、うん、行くとですね、はい、広島の原爆ドームがあるじゃないですか、うん、それが広島大火災ドームになってる、
大火災ドーム、
要するに戦争がなかったことに、はい、なかったことになってるから、
まあ、
焼けてることは
焼けてるんだけども、うん、
広島大火災ドームになってるんです、
原爆にはなくなってる、は
い、あ、星先生やっぱり亡くなってます
ね、あ、亡くなってるんですか、
そうなんだ、
はい、はい、失礼しました、まあ、いい、
それで
97年、
あ、だからですか、僕筒井先生だ、まあ3代、まあ、まあそれはいいや、それでね、あの戦争なかったって話で、それで広島大火災ドームになってると、うん、これはおかしいって言って図書館に行って調べるわけです、うん、戦争、はい、そしたら、はい、なんか日中戦争ぐらいから全部なくなってるわけ、戦争してないことになって、
大東戦争もうなくなって、
そう、完全に戦争してないことになっていて、はいはい、で何言ってんですかって、あなた日本がアメリカと戦争するわけないじゃないですかって、大体アメリカと戦争して負けたっていうあなたの説が正しければ、うん、日本がこんなに発展してるわけないじゃないですかって、バカですねって、うん、そんなんあんた夢でも見てんじゃないですかって、うん、言って、うん、いや、あの戦争あったって言って、彼は最後なんか渋谷のスクランブル交差点みたいなところで、はい、あの戦争忘れるなって言って一人で、うん、まあ道行く群衆に向かって、あの戦争のことを忘れてはいけないって言って、まあ、言ってるっていう作品、まあ、SF なんですけど、すごくね、ゾッとするし象徴的ですよね。その世界は戦争がないっていうパラレルワールドに、ま、なぜか知らないけれど、奇妙な世界として紛れ込んでしまったけど、でもこれって我々じゃないのって、
そうそうそうそう、
戦争のことを忘れゆく風化させていくっていうのはまさにこの世界じゃないのっていうふうにね、いう傑作があるんですよ。ぜひね、読んでほしいんですよ。あの戦争はなかったっていうね、すごく有名な作品なんですけど、これはね、本当にね、皆さん、この世にも奇妙な物語って結構版権の関係で DVD にならなかったりするんだけど、まあ、どっかで見つけたらぜひ見てほしい。あの、そうですね、誰だったっけな、主演がね、山崎努か誰かな、古谷一行かな、忘れましたけど、うん、あ、林隆三だ、そうだそうだそうだ、そのちょっと渋いおじさん俳優ですけど、はい、彼がその本当にね、あの戦争はなかったっていう作品の中で主人公として、うん、あの最後こう、あのスクランブル交差点の中で一人ね、うん、戦争を忘れるなって言ってる彼の声っていうの、
そこだからこう、
だってその世界では戦争ないことになってる
わけですから、何言ってんだこれ、
そうそう、バカじゃねえの、
何発狂してんだっていう、
うん、でそれってでも笑えないですよね、うん、
笑えないですね、
本当に笑えないと思う、う
ん、それはね、まあ、確かに今普通に、うん、例えば実生活で、うん、じゃあ仲間だとか そういうのに何にも興味のないやつに、うん、こうこうこうだよって言ってもその通り過ぎていく人たちかもしれない、ね、
まさにあの戦争がなかったことになってる、あの林隆三さんが主演の、うん、ね、あの戦争はなかったの世界と、うん、をバカにできないし、あの、ね、世界ってちょっとひょっとしたら我々の未来かもしれないし今かもしれませんよね、うん、何言ってんのって戦争なんて あるわけないじゃんってってか戦争って何ですかみたいなね、その世界では戦争ってのは日清日露までで終わってる
んだ、なんかそのなんだっけ、うん、日本の今の子供たちでアメリカと戦争したっていうのを知らない子もいる、
うん、います、ね、いやまず それと同じですよ、
だからもうその話
そうなんかね、うん、有名なエピソードで、いや、うん、アメリカと日本って戦争したことはあるんだけど知ってるみたいな話をしたら、うん、若い子はね、え、アメリカと日本戦争したんですかとか言って、うん、でどっち勝ったんですかみたいな話はね、うん、そんなの全然知らないっていうなんか若者が、ね、か 本, 当ね、本当にいるっていう、う
ん、あのあもしかしたら小松左京かな、星新一どっちか分かんなくなっちゃうんだよな、小松左京さん、あ、だから亡くなった小松左京先生ですよね、はい、ごめんお祈りします、だから良かったですよ、あの、はい、良かったっていうか失礼だけど、ちょうどお亡くなりになられたんでこの話ができて、で、あのね、僕ね、その話でね、吉田選手がね映るんですっていう作品の中でね、一つの4コマがあって、それが大好きなんですけど、はいはい、自分の娘に嘘ばっかり教える母親の趣味で嘘を教えるんです、なんか、
あ、それ知ってる、
それ趣味で嘘を教えるんですけど、一つだけ本当のこと言うの、その母親が娘に、うんうん、そしたらあの いいって春ちゃんって日本はアメリカと戦って負けたのよって教えるの、うん、それだけ本当のことを教える、そしたらあの、娘が、うん、バカだなママ日本がアメリカと戦うわけないじゃないのって言って終わる4コマがあるんですよ、わ、うんうん、かります、すごく象徴的でね、うん、その4コマ素晴らしいですよ、うん、こんなアメリカと戦うわけないじゃないって言う、うんうん、アメリカに来て4コマで、うん、戦って負けたのよって言って母親が泣くんですけど、うん、その時にその娘がアメリカと日本が戦うわけないじゃないのって言って終わる4コマがある、う
ん、全然嘘ばっかり教えてるから
それだけが正しいの、う
んうんうん、なるほど、
でもお母さんがそこの、うん、そこだけ本当のことをチョイスして教えるわけですよね
それがちょっと吉田戦車先生のちょっとなんかケレン味の効いたところで、うん、すごくあれは映るんですって僕大好きなんですけど、面白いなと思いましたね、うん、まあそんな小説ばっかりに言うとあれなんで、
さっきのそのフランスの終戦の日は9月2日みたいですね、
あ、やっぱ2日なんですか、
アメリカ、カナダ、フランス、ロシアが9月2日を終戦にしてる、あ、イタリアもか、
イタリア、
あ、イギリスだ、
イギリスですね、イタリア敗戦国です
か、同盟国ですか、
まあ一応戦勝国扱いとかって本人は思ってるんじゃないですか、
そうっぽいですね、
一応このその後の連合国に宣戦布告してるんで、イタリアはね、
あ、はいはい、
イタリアは2日ではないみたいですね、
うん、
はい、はい、以上です、あ、そう
そうなんかございますか、
あとね、あの、はい、僕ちょっとこれ持ってきたんですけど、ね、
DVD、
DVD さん、ね、ちょっとねこれも紹介しておこうかなと思ってるんですけど、うん、これ見えますかね、ね、これ私学セミナーというね、これあの8って書いてあるんですけど、これ東条優子さんのね、回なんですよ。で、これ、あの、1から、あの、ずっとあるんですけど、うん、あの、たまたま持ってきたのはこれで、で、あの、この中にですね、凛として愛って皆さん知ってますかね？
映画ですね。
映画ですね。はい、で、それが入ってるんですよね、この DVD の中で。で、今ね、あの、凛として愛の映画、僕、あの、YouTube で上げてるんですけれども、一般には手に入らない。ですよね、で、一般で手に入れるにはこの私学セミナーの中に入ってるこの東条優子さんのこの講演の DVD の中に入ってる
特典映像、
そうですね、特典映像という形でしか手に入らないので、もしね、手に入れてみたいという方は、これを買ってみるか、あと僕は YouTube で上げてますので動画を、
それはちなみに僕は YouTube で見ました
見ましたか、
それは、
はい、
あの正式な上げてるっていうのは、
まあまあまあそうですね、まあ上げても問題ないみたいなので、
あ、じゃあ大丈夫ですね、
よく許可を得て、
はい、まあ許可を、まあそうですね、そんな感じです、
まあ、わかりました、
はい、はい、そうですね、
なるほど、
はい、大丈夫ですんでね、
はい、はい、ぜひ YouTube で上がってるそうです、
はい、
ね、クルーンさんの
これ絶対見て、はい、あのいただいて、あのね、正しい歴史観をね、あの植え付けるには絶対この映画を見た方がいいと思う、
東条さんってね、東条英機首相のお孫さんですか、
そうですね、
はい、ですよね、
お孫さんですね、
う
ん、
はい、なんか戦後相当なんかいじめをというかね、
そうですね、
まあ、東条の
あの東条英機のっていう
石を投げられたり、学校でなんか、まあ、戦後ですけど、はい、嫌がらせを受けたりとかね、
言われのない、
だから結構隠してたんですって、なんか結構あんまり表には自分からは 自分から言わんかったみたいですよね、この方ってね。
なかなかね、この東条っていうこのね名字もなかなか珍しい名前で、あまりねたくさんいないですから、まあ分かりやすいという
か、去年か一昨年かビートたけしが主演でやってた東条英機のドラマ結構面白かったですよ。
あ、やってましたね。
あ、そうなの、うん、帰国じゃなくて、
いや分かんないです。
あ、それは違うわ、
ね、れだビートたけしが、東条英機の役でやってたドラマ、あれ富士か日テレ、富士でしたっけ、日テレでしたっけ、朝日か、朝日か、開局何十周年ドラマで、あれこれまでの登場感とはちょっと違った作品でね、東条英機ってのは戦争を本当は止めたいという思いがあって、で天皇陛下から戦争陸軍をまとめられるだろうと、陸軍の強硬派を抑えて日本が対米開戦をしないために東条は組閣の大命がね天皇陛下から下ったんであって、東条というのは本当にあの天皇の忠義者、一番の忠誠心があった臣下だったから、はいはい、その天皇陛下の平和っていう対米感染をしないで、できることならやりたいという思いを結局、避けられなかったので、最後東条は天皇陛下の前で泣くっていうねシーンがすごくあったんですよ。それは結構今までの登場感っていうのはなんかイケイケどんどんみたいな、なんかカミソリ登場みたいな、ゴミ袋の中まで覗くみたいなね、なんかそういうイメージがあったんですけど、まあ、東条ってのは全然違くてすごく小煩悩な人で、なんかあ TBS ですね、はい、TBS で2年ぐらい前ですよね、 2,3 年前で、すごくビートたけしがやって、僕は結構どうなんだろうと思ったんですけど、 TBS だから結構そこそこ僕は面白かったなと思いますね、
ある程度きちんとした
ある程度その従来の登場感っていうものを、ある程度こう人間登場英機を描いてるかなっていうのもある。
あんまり変更してるとかそういうこともあんまり、
要するにその、ね、変更してる部分はあったような気はしますけど、
あ、そうですか、
にしてもその登場英機っていうのはその戦争をやりたいから、ま
あ、冷酷な戦争を進めていった、
登場英機は天皇の忠良なる部下だから、部下っていうか臣下なので、天皇の陛下の意思を汲み取って対米開戦をなんとか避けたいがために組閣したんですよ、ところが陸軍の強豪派っていうのが、抑えられなかったくて結局開戦に至るわけですよね、その時に東条が泣きながら陛下に実は開戦することになったのですって言って泣くのは、東条英機が天皇の忠良なる部下だったから陛下の思いを、に反することを首相としてね、やってしまったって、抑えられなかったからって言って彼が泣くシーンが最後終わるんですよ、それが良かったですね、というような感じですかね、はい、なんかあと、ね、そろそろあれですか、あ、
もう時間ですかね、
Q&A とかありますか、なんか今日はどうですか、
やりますでしょうか、
Q&A あったら、Q&A あったら、
はい、
なかったら喋り続けますけど、
ちょっとこれだけ、
そうですね、
これだけ
ケラさんのね、
ああ、
はい、じゃあ先にどうぞ、はい、
なんすかそれ、じゃあ最初じゃあ一度あとで、あとで、
はい、
あとで、はい、はい、お願いします、はい、
SF 映画でスカイラインってこの前公開になったんですけど、あれが、まあ、圧倒的に強い宇宙人が人類をボンボン食っちゃうわけですよね、そしたらそれに人類がこう立ち向かっていくんですけど、負けるって分かってて突っ込んでいくわけですよ、でその時の主人公の家の、あの居間にかかってる絵が、明らかに、あの特攻隊の若い人の、あのそれをイメージとした絵がかかってるわけですよ、それをアメリカの映画で、やっぱりあのなんていうのかな、あの個人の思いと、その戦争に対する全体的ないい悪いとは別にして向こうの人は考えてるんですよ、日本みたいにそれを一緒くたにして、あの受け止めてるっていうのはね、なんか珍しい民族じゃないかなと思って、っていうかその左の人たちがね、あのなんか戦争の兵士呼んできて、戦争ひどかったんですよっていう話、あなたの個人の話じゃなくて、そのあのあなたの個人の気持ちと、それと戦争全体の話とは別でしょうっていうのを僕は今言いたいだけで、それで外国の人たちの逆にそういうふうに特攻隊のことを捉えてるってこと自体がちょっと珍しいなと思ったんで、その映画に対して誰も言う人がいなかったんで、
なるほど、それ監督って誰ですか、
僕はよくなんか新しい人でしょ、
あ、そうですか、
はい、
スカイライン、
スカイラインっていう、はい、すいません、
ぜひ調べてね、
ちょ
っと、ちなみにあの SF で言ったら最近5年ぐらい前ですけど、あの リメイクの宇宙戦争っていうね、はいはい、スピルバーグのリメイク作品があって、それで、敵のめっちゃ巨大な宇宙イカ星人みたいなのがいて、うん、で唯一、大阪で爆破したからって言って、日本人ができるんだったら俺たちにもできるだろうって言って奮起するシーンがありましたけどね。結局、まあ、ハリウッドのそういうリベラルって言われますけど、ハリウッドって、うん、でもああ彼らやっぱり日本の文化からかなり学んでますし、日本の文化はすごくアニメとかも含めてすごく尊敬してリスペクトしてますから、なんかやっぱり日本に対するそういう特攻精神とか日本人のそういうあの力強さっていうのは随所に見ていったらあるんですよね、実は。はい、そうですね、武士道を学ぶっていうのはすごく、あのだってスターウォーズだって隠し砦の三悪人から取って、あの七人の侍からとか取ってますでしょ、その あ, の、あいつなんですかね、 R2D2 とか、
黄色のやつ
名前忘れましたけど、あとお姫様を助けるっていう、あのレイヤ姫を助けるっていうのは、あれ隠し砦の三悪人から、オマージュ、ルーカスがオマージュしてやってるもんであって、そういうなんか義教心とかね、武士道とかっていうのは日本の昔からの、今もそうだし、そういうものから学んでハリウッドで描かされてるっていうのは非常に多いですよね。はい、ですね。はい、はい、あ、なんか風谷さん何かありました？
風谷さん、
あ、風谷さんのね、からのね、停戦受諾日と、終戦の、ね、日というその違いですね。いろいろな、はい、
こっち座ります。
いや、一スタッフとして、ね、はい、いた方がいいので、うん、一応私のうちでは実はこういう風なっていう教育を僕は受けてました。8月15日を停戦日としてます、はい、これはあくまでも、まあ、停戦、ポツダム宣言というものは、これは停戦、休戦の宣言だろうというふうに教わりまして、だから停戦運びでしょ、
はい、
で、これ横に括弧で書いたのはですね、うん、私のいる毎日本の SNS の日記に書いてくださった方がいて、あ、なるほどと思ったんですけど、はい、陛下からの、終戦の詔勅をいただいた日、
そうですね、
というふうに言っているという方もいらっしゃいましたので、ちょっと追加させていただきました。
はい、
で、9月2日が、まあ、停戦の運びですと。はい、停戦なんです。
そうですね。これは、
報復としたのはですね、やっぱりアメリカの思惑なんだろうというのが、うちの、まあ、ガチウヨの母親の教えでございまして。で、本当に終戦になったのは、サンフランシスコの講和条約をもらってからだと、それまでは休戦なんだと、
はい、
あくまでも休戦が発行されて、まあ、停戦発行されたから、うん、そこまでは、まあ、8月15日だから普通に停戦だろっていうことです。
うん、
それが、まあ、うちの母親から私が教わったことです。
素晴らしい、ね、家庭環境でございますね。
それとですね、もう 1,2 個ちょっと言いたいことがあるので、はいはいはい、まず次やるときは絶対板子抜きでお願いします。
は
っ、はい、板コーナーと突き入れられたんではですね、非常に困ります。
足引っ張りすぎですよね、イタリア。まあ、多少頑張ってはいますけど、
ね、読んじゃうな、そうそうそう、こうごまかしながら言わないとですね、なんかどっからか突っ込むかっていうのがあったので板コと言ってみたんですが、板コです、
は
い、
多少頑張ってはいますけどね、
多少ですね、はいはい、あいつのせいでドイツが苦しみにあった、痛い目にあっちゃったので、
ま
あ、
むしろイタリア中立国だった方がドイツって多分もうちょっといい
線、もうちょっと良かったじゃねえかっていう
気がすれば、
イタリアがいるせいで戦線がね拡大しすぎちゃって、イタリアが中立であった方がまだマシだったと、はい、まあそれは今言ってもしょうがないですね、はい、
で最後になんですが、これはやっぱりうちの母親から言われたことで、テレビ云々では日本兵と言うけども、帝国軍人というのが本当じゃねえのかと、
まあ、なるほど、そうですね、おっしゃる通り、
帝国軍人と言えとうちのおふくろからはずっと教わっておりましたので、うん、まあ、これが皆さんの意見だとは思ってますけど、
そこまさに僕が感じた違和感なんでしょうね、
はい、
そうですね、
まあ、みんな、まあ、うちはそういうふうに教わってまいりました、まあ、ガチウヨのおふくろのおかげです、はい、以上です。
はい、
ありがとうございます。
素晴らしい家庭。
ケラさんもね、なんかね、日本人って、日本兵っていう言い方にすごい違和感を持つっていうね、
持ちますね、それは、
うん、
だって、まあ、そういうふうに言ってるあなたも日本人でしょって、
うん、
日本で生まれて日本で育った、
う
ん、まあ、日本で育ってないかもしれないけど、日本で生まれてないかもしれないけど、うん、日本人でしょうと、うん、だけど、まあ、本当にその日本兵っていう僕たちの預かり知らない全く違う民族の悪いことをした人たちが過去に実はいましたみたいな、あの言い方とか表現の仕方、
なんかちょっと浮いちゃってますよね、うん、ここじゃない違うところにいる人たちっていう感じ
が何か悪いことをしたんですというようなあの言い方 は、ね、それはお前の、うん、お父さんであり、ね、おじいさんでありじゃないのかっていうところの、うん、だからそこわざとね、うん、やってるんでしょうけれども、
なんか違う人みたいなね、僕なんかと関係ない人みたいな、うん、そういう表現に見えますよね、
戦争、うん、僕たちは戦争なんてそんなのはやりませんからねみたいな、そうそうそう、平和ですからね、うん、みたいなのは、うん、まあその今日これ持ってきたんですけども、はい、
日本人の誇り、
はい、日本人の誇りってこれ今すごく売れてるみたいで、藤原雅彦さんってこの人数学者なんですけど、はい、今日これちょっと言いたいなというか、
はいはいはい、
まあ、
はい、
持ちましょう、すごく、はい、あ、大丈夫です、ちょっと読みながら言ってます、はいはい、っていうのはその、この人の、まあ、思い出で話をするんですけど、うん、なんかテレビを見てたらば、うん、ある俳優が89歳のお父さんと一緒に、うん、ベトナム沖の島に行かれて、うん、でそこでその、まあ、テレビの番組らしいんですけど、うん、そこでその俳優がお父さんに対してすごく責め立てるらしいんですよ。
それ宇治木剛じゃないですか。
わからないです、ここには名前は書いてないですね、うん、まあ書いてあるのは50歳前後の俳優が、
それ宇治木剛でしょ、
89歳の父親と、とで、うんうん、戦争は人殺しだよねって悪いことだよねって、うん、でお父さんにそういうふうに言うと、あ、はいはい、まあ、ここに書いてあるのそのまま抜粋すると、はいはい、父親の言葉に耳を貸さず幼稚な言い分をがなり立てる、うん、様にすごく驚いた、
見ました見ました、
うん、で確かにこれを見てすごく、でその後にこう言葉があるんですけど、うん、
はい、
ちょっともし泣いたらすいません、
はい、あ、いい、
はい、
どうぞ、
はい、日本の軍人たちは戦場で、うん、涙ながらに老いた父母を思い、うん、自分の死後に残される、うん、新妻や赤子の幸せを祈り、
うん、
恋人からの手紙を胸に秘め、
うん、
学問への絶ち難い情熱を断ち、
うん、
祖国に平和の訪れることを願いつつ、
はい、
祖国防衛のために大しく戦ったと、
うん、
それが今、地獄さながらの戦闘で懺悔した者は、うん、犬死にとあざけられ、
う
ん、
そうだね、
かろうじて生き残った者は人殺しのごとく軟禁されるという理解を絶する国になってしまった、
うん、
祖国のために命を捧げた人に対し感謝の念を込め手を合わせて拝むべきであるのに、
うん、
戦争の罪を一身に背負わせている、
うん、
このような状態で日本人としての誇りが生まれようもありませんと、
う
ん、
そうですよね、
日本兵日本兵って言ってる人たちは、うん、自分のお父さんとか、うん、おじいさんおばあさんとかを人殺しだ人殺しだと言って喜んで、うん、自分は悪くないみたいなことを言ってるんですよ、
うんうん、
そういう感情を日本の人たちは忘れてしまってんのかなっていう、
うん、
こういうことを8月になっていろいろ戦争のことを語るんだったら8月しかやらないんだったらば、うん、こういうことを俺はやるべきじゃないかな、こういうことを言うべきじゃないかなって思うんですよ。
宇治木剛なんですけど、それは宇治木剛は自分の父親とは元、軍人兵隊だったから一緒になんか南の方行きますよね。
ベトナムかな。の沖
なんか僕はベトナムじゃなくてなんかベトナムの島だったような気がするんですよ。沖合の。それ言ったら親父をずっとネチネチ
攻め立てる。
あんた人殺したんだろうって。自分の親ですよ、実の。
ここで見ると89歳の、
うん、いやその時はもう今亡くなってるのが、僕は結構前に、うん、4,5 年前に見て、それで2ちゃんでもうじきがくずってね、いや本当にね、ごろつきくずっていうかね、よくこんなことが言えるな。でお父さんはねあんまり反論しないの、寡黙にねずっと黙ってる、ですごく印象的だったのは現地の子供がいるのかな、現地の子供かとかなんかと、まあ、心が、まあ、もちろん、ベトナム語を喋ってるから、うん、まあ、言葉は分かんないんだけど、はい、現地の子供さんとなんかじっとこう空港のロビーでね、はい、手をつないでるんですよ。
うん、
で宇治木はそれについて徹底的に、お前は人殺しだよなって、どうせ親父は人殺ししてんだろうって、うん、それについてどう思うのね、どう思うのとか言ってんの、うん、クズでしょ、
クズ、
俺引き裂かれて殺さればいいと思う、本当に、うん、ああいうやつが、まあもちろんそれはドキュメントとして撮ってますけれども、うん、ああいうね、異常者がね、ノーノーとね、なんかタレントだとか言ってクイズ番組に出ているこの国は異常ですよ。
異常ですよ。
異常ですよ、あいつは。
だって実際に今でも多いじゃないですか、そういう。
いや、あそこまでひどい人いないって。
まあ、いないと思うんですけど。
自分のね。
でも実際犯されてますよ、うん、今テレビで、
うん。
ね、ああいう、例えばね、僕テレビ見ないですけど、うん、そのね、終戦ね、8月15日になるとまたね、いろんな映画、ね、戦争の映画やったりとかするけど、うん、みんなこう自虐士官じゃないですか。
うん、いや、自虐士官を通り越してますよ、
通り越してますよね。だから、うん、そういうのの植え付けの積み重ねがやっぱりああいう人間を生み出してしまうんですよ。
普通のサイコでもね、自分の父親にあんなにバリ雑言を投げかけるというね人はいませんよ、
まあ、
だからサイコはもうちょっと優しいからね。
そこで自分は上に立った気持ちとか上にいるようなつもりでいるわけでしょ、その宇治木剛は、
まあ、
だから
あれ攻撃来てましたよテレビ局に。そしたら、うん、まあ、公式かなんかで、まあ、釈明かなんかはしてましたけどね、うん、まあ、これは弾劾されてしかるべき俳優ですから公人ですから、うん、番組でそういうこと言ってる以上は、うん、これは弾劾されて、まあ、昔の話、結構前の話ですけどね、私はそう言いたいですね、
うん、でもそういうだからそういう日本人がいるっていうことすら、うん、まあね、戦争は憎むべきものですよ、もちろん人の死がつきまとうわけだし、うんうん、だけれどもそれに戦って帰ってきた人だの、戦って懺悔された方なのに、うん、こんな その宇治木剛の話じゃないけど、はいはい、そんな言葉を投げかけるような子孫は、うん、何のためにじゃあその方々は戦ったんだと、
そうですね、
誰に守ってもらったんだっていうのを、うん、今は全部置いてきて、で俺たちは関係ない、うん、守ってもらったくせにですよ ね、
そうです
ね、俺たちは関係ない、やってない、俺たちは、うん、俺は人殺してないじゃないですか、うん、お前は殺した、
う
ん、子供じゃねえんだからっていう話ですよ ね、
でね、許しがたいのはね、宇治木が日本に帰ってきた時にカメラ目線でね、いや親父とは分かり合えなかったよって、いやでもあれだなって、なんかそういうこと言うんですよ、なんか、うん、MC で最後、はいはい、最後ね、うん、最後なんかそれがね、なんかもう徹底的にこう上から目線なんですよね、親父に平和の大切さを教えたかったんだけど分かってくれなかったよ親父はよみたいなこと、愚痴をこぼすわけ最後、日本の飛行場で
最悪だ、
本当にクズですね、市民亡霊、
その人だって、うん、親がいなかったら生まれてこないわけじゃないですか、
いやいや懺悔しろっていう姿勢で言ってるから、
まあそうなんですけど、ほら、うん、親がいるおかげで、ね、自分が生きてるのに、うん、じゃあ親が戦争で死んでたらあんたいないんだよって話じゃないですか、
いやだからその戦争は侵略戦争だから、
そこをだからもう全く理解できてないわけでしょ、
ですもんね、感謝の気持ちがない、全くおかしい話ですよね、
いや本当にね、
うん、ありえない、
なんか反論があるんだったら公開で出てきたらどうですかと、
いやぜひ話したいですね、
来週ゲストで呼んだら、
いやまあ来ないでしょう、う
ん、いやでも来いって話ですね、本当それで言ったら、うん、来て徹底的に話してやりたい、
ね、そうだそうだ、桜地でなんだこの話をしなかったんだろうかと思ってたんですけど、もう一個紹介したい話があって、
はいはい、
昔関西ローカルでやってるんですけど、ええ、知ってる人、これ見てる人も関西の人多いと思うんですけど、はい、探偵ナイトスクープっていうの、
はいはい、
まあ、YouTube でもありました、それでねすごい僕大好きな話があって、はい、レイテからの手紙っていう話かな、うん、確かで、レイテ島に行った自分のお父さんはレイテ島で死んでるんです、その人、うん、でその探偵ナイトスクープって視聴者から依頼があってこれを調べてくれって言って、うん、まあ、その時の、局長は誰だか、昔上岡さんなんですけど、今西田敏行の、はい、ですよね、はいはい、西田敏行がよし調べたろうって言って、うん、で実はね、うちの親父がレイテで死んでるんですよ、でレイテで死んだんだけど、うん、レイテから日本の内地に自分のお母さんに宛てて送った、はい、一通の手紙がね、遺品として残されてるんですわって言って、うん、で自分はその時お母さんのお腹の中にいたんです、その依頼者はもう70歳ぐらいなんですよ、で最近ね、母親が亡くなりましたよと、うん、亡くなった時にこの遺書が出てきたんですわって、それが親父かレイテから送った、僕は顔も見たことないんだけれども親父の直筆の手紙、その時に、はい、自分はね、うん、その手紙をもう自分のお母さんがもう何回も何回も 何千回で読んだだろうから、うん、もうすり減って分かんない、
うん、
はい、で、ぜひね探偵ナイトスクープの力でそれを解読してほしいんだって言うんですね、で自分が見たところによるとどうも、はい、その父親は、うん、自分が子供の、うん、妻のお腹の中にいることを知っているかどうかが分かんないと、あ、ね、知っていたとしたら、うん、親父は死ぬ前に僕のことを分かって死んでいたんだ、で知らなかったとしたらまあそれでしょうがないけど、それをどうかね、ちょっともう解読できんのやと、で言って、その探偵ナイトスクープがですね、なんか京大とかまで行って、結局ね、京大の研究所に行って、その鉛筆で書いてるから炭素が残ってるでしょ、炭素、
その後を
そう
辿って、
炭素を解読して、でそれでもなんかよくわかんないんですけど、うん、もう最新鋭の、ね、炭素解読機を使って、うん、まあ、60年前、あ、その当時はまあ50年ぐらい前ですわ、うん、を使って、うん、その手紙の内容をね解読するわけですよ、そうすると、浮かび上がってくるわけですよね、はいはい、その手紙の内容、そしたら、まあ、これはネタバレになっちゃいますけど、まあ、ぜひ見てほしいのはそこに、ある最後に句が、俳句が読まれているわけです、はい、そしたらなんか戦場から君を思う身をもの妻よって書いてるわけ、
あ、
分かってたんだなって言って、もう会場号泣でっていう話があるんですけど、あ、レイテにいながらね最後に書いた手紙で、うん、 自分の奥さんがね妊娠してるということは僕の、要するに僕の存在を分かって、最後父親は霊体で死んだ、もう骨もない、帰ってこないけど、これで僕、もう僕の中で親父これで成仏しましたわっていう話があった、霊体からの手紙っていうもうすごい有名な探偵ナイトスクープの話、はいはいはい、これぜひねネットとかでね見てほしいです。
そうですね、
うんうん、
いい話
素晴らしいです
からね、うん、こういうのをねテレビでやってほしいんですけど、
こういうのをテレビでやって
本当に、ね、全国ネットでね
話をしたね、
うん、高人だってなんで東京でやんねんだよ、
なんで、
まあ、俺なんか東京嫌いですからね、俺
はっきり言って関西に住んでた時の方がテレビ面白いですよ、うん、正直
あ、まあ、まあ、マジで関東のテレビは面白くないっていう、
ね、だからね、その、うん、俺も詳しくは分からないですけど、屋敷高人さんはその東京のテレビ、まあ、東京というかその全国のテレビの自由のなさとか、うん、そういう変更だとかが嫌すぎてもう日本、あ、東京のテレビ局では絶対にやらないって言ったらしい
です、ね、屋敷隆人はだってあのガンダムの劇場版の愛戦士を歌ってるんですよ、う
ん、あとね、そうそう、あの青山さんのニュースアンカーとかね、 あ、うん、あれも関東でやってほしいな、
ね、そうね、テレビ面白いですからねこっちに来てから見なくなったわ僕、
あ、本当ですか、ね、面白くないんですよ、うん、関東のテレビ
すごいなんか童話利権を切るような番組もやってましたからね、なんつったっけな、MBS かなんかでやってたやつ、まあいいや、
あ、そうなんですか、
はい、というような感じですけれども、
は
い、
あ、じゃあそろそろ告知ですか、
告知いきますか、
はい、はい、じゃあお願いします、
とりあえずじゃあまず番組の話なんですけど、来週のですね、
はい、自主予告、
自主予告からまず始めますが、来週はですね地方議員の方とチャレンジャーの方をお招きいたしますと、
はい、
はい、堀浩二さん、楠井誠さん、樋口直樹さんの、
はい、
お三方をゲストに招きまして熱い討論をしていただくということとですね、
はい、
その際なんですが、まあ、皆さんもちろんご存知かと思いますけれども、こちらの、チャンネル桜本社スタジオでこれいつも生放送でやってるんですけども、はい、来ていただければ、
うん、
スタジオ観覧ができます。でその際なんですけども、こちら、
はい、
亡国最終兵器、TPP 問題の真実っていう、これはあの以前にあの討論討論討論で、
はい、
やられた時際の、まあ、水島社長だったりとか、うんうん、あとはあの民主党の長尾隆さんとか、あ、藤井隆夫さんとかがいらっしゃった時にこの TPP について、やった時のお話を、
本にしたと、
まあ、それ丸々なのかどうかあれなんですけど、まあ、TPP を、詳しく論じた部分のところを、うん、本にされた。でこれが実際930円で、書店等では販売されてるんですが、うん、これはなんと特典です、
はい、
こちらのスタジオに来ていただけるとこれがなんと900円で購入ができます。
おお、素晴らしい、
30円引きで、
でもこれ、はい、税金プラスしてるじゃないですか、だから980円ぐらいだけど、8% ぐらいオフになってるわけです
。そうですね、
80円引き
から80円引き
9%、 9% オフ、
はい、
結構でかい、
980円です、ごめんなさい、980円を、900円で、
あなた銀行だって1年預けてね、はい、0. 何パーセントの時代に、
はい、まあ、これがなんとこの不況の時代に80円引き、
はい、
さあどうだ、
ぜひ来てお買い求めくださいと、はい、
まあ、
はい、
ここですが、
ありがとうございます、
今日もいらっしゃってますけれども、エーレライズ CD も、はい、こちらで販売をしてますので、
いただきます、
はい、まあ、特典としてはですけれども、サインがついてきたりだとか、
はい、まあ、素晴らしい、
素晴らしい、
その辺ですね、
ありがとうございます、
はい、ということで、まあ、ぜひ遊びに来ていただければなんですけど、まあ、うん、先週のし、先週の放送の時に、
はいはい、
今月いっぱいで、8月いっぱいでということ
で、そうですね、残り少なくなってきましたね、
来週再来週2回だけになりますので、
はい、
ぜひ、この機会にですねスタジオまで遊びに来ていただければと、
はい、
あと
は
じゃあ告知を、
そうですね、はい、
はい、
あと斉藤さんのライブですね、
ちょっと訂正なんですけど、高信が歌ってたのはあれだね、愛戦士じゃなくて砂の十字架ですね、ワン、
ワン、あ、違いました、
劇場版ワンですよ、ワンですよ、ね、巡り合いじゃなくてワンですよね、ワン、ワン、ワンです、
はい、ただ訂正した方が、はい、皆さんには、あれですからね、
森口博子が歌った、
それはゼータ、はい、
アイス
が、はい、どうもしてます、
はい、はい、じゃあお願いします、
はい、ライブですね、
来週の土曜日ですね、新大田フィーバーというライブハウスで、東日本震災復興支援イベント、チャリティーのライブをやるんで、
はい、
もしよかったら見に来てください、
はい、足を運んでいただければ、は
い、お願いします、
今日チケットも前売り券持ってきてますので、もし方は
もしあれさ、今からまでも間に合うかもしれないから来てください、はい、
8月20日ですね、
あ、そうですね、
土曜日、
そうですね、ちょうど来週の、
はい、
土曜日なので、
はい、
我々はちょっと桜寺はお休みさせていただきますが、
はい、そうですね、
はい、ライブ終わり次第ね、ケラ君が
私が私だけ駆けつけるようです
だから来週は地方議員の方をお招きして、ね、地方自治と若者の選挙みたいな話ができればいいなと、
はいはいはい、
思っております、はいはい、というような感じで、あと1分半ってなってまいりましたけれども、
は
い、
これはなんかね、これはいいんですか、
このね、うちは、これなんか頑張れ、そうですね、頑張れ日本で作ったうちわなんですけどね、これ、あの8月15日に配るんですかね、なんか靖国神社とか行かれる方いたらね、
靖国神社周辺で、
はい、頑張れ日本、はい、あ、署名活動をしていただけた方に、このうちわをプレゼントということでね、
靖国周辺で、
はい、配りますので、ね、ぜひと、
はい、ぜひ
あれですね、本当に菅内閣もいよいよ風前の灯しみって感じですね、
やめますかね本当に菅、
どうなんでしょう、いやめるんですかねもういいでしょ、
いや、いずれは必ずやめますけどね、
やめますかあいつ、
わかんないですかね、
なんか神田田みたいですよね、
はい、
そうなんかそうそう神田田みたい
な、あ、ごめんなさい、スタッフ紹介ですね、
はい、はい、では、あとはスタッフ紹介ですね、
はい、はい、はい、会場運営は川端健一さん、ディレクター青井貴則さん、音響草薙ゆずはさん、生放送は高野和之さんと岡田卑美子でお送りしました、
ありがとうございました、
はい、はい、ありがとうございました、
じゃあまた来週もお願いします、
また来週、はい、ぜひ来週はスタジオの方でお会いしましょう、
はいはい、どうもよろしくお願いします。どうも、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
靖国で会おう。
靖国で会おう。
僕も朝6時から入るよ。
朝からいます。朝からいますよ。